イザヤ書の27章からですね、今日は27章からです。私たちはですね、24章、前回ですね、前回の学びで24章から、イザヤの黙示録ということで見てきました。で、27章がその最後の章になります。24章から27章までがイザヤの黙示録とも呼ばれている、その全世界的な、あるいは全宇宙的なですね、この神様の終末の働きを、この見ました。この地の表をすべて揺るがすという、もうこれは信仰を持って受け止めるしかないですね。今までこれは経験したことがない、聖書の記述のみでですね、初めに神が天と地をお作りになったですね、それ以来のですね、一番大きな天変地異になると思いますけれども、その後で、他の、この、この神様イエス様を信じてない人だったら、まあそれで終わってしまうというふうに考えるかもしれませんけれども、私たちの希望はその後でイエス様が王様となる地上の国ができるというですね、それを見ました。そしてその地上の国において、神の国の中で都があり、この町があって、そして神を信じる者、信頼する者がそこに入って安全なんだというところを見ることができました。そしてこのイザヤ書の中にはですね、一つのテーマというか、まあ、いろんなテーマがあるんですけれども、その中がこの苦しんでいる者、悩んでいる者、貧しい者たちがその国を受け継ぐんだということです。もちろんその物理的に貧しい人っていうのもそうなんですけれども、それ以上に神の前に貧しくされている者たち、へりくだっている者たち、こういう者たちがこの神の国を、まあ、受け継ぐというこのテーマがありました。そしてこのイスラエルの民で残された者たちというのは、この最後の患難の時に懲らしめというか、この試されるですね。でその話が26章の最後の部分に書いてありまして、それは一時的なものであって、かつかくまわれる、神様がかくまってくださるから待っていなさいというような感じで書かれていますですね。こういうこれから起こることについて、はっきりと聖書はまず大患難があり、そして神様が初めに選ばれたイスラエルという人たちを、そこで試して最終的に回復させるという、ことになるんです。なので私たちこの日本人であり、そして、もう本当に中東とは遠く離れている存在なんですけれども、やはりこのユダヤ人、またイスラエルの国というのは、この聖書の中に書いてあり、そして神様がご計画の中で彼らを選ばれたということを、やはり覚えておく必要はあるんですね。でなければこのイエス様が戻ってこられて神の国を建てられるときに、彼らが回復されるときにそれが建てられるわけであって、この注目していく必要が、まあ、出てくるわけなんですね。でそこまで話しました、前回で。27章の一節をご覧ください。その日主は鋭い大きな強い剣で逃げ惑う蛇レビアタン、曲がりくねる蛇レビアタンを罰し、海の中にいる竜を殺されると、こうあります。黙示録を読みますと、この大患難の終わりの時にはハルマゲドンに世界中の軍隊が集まるということが書かれています。今のメギドというイスラエルにあるところですけれども、そしてこの彼らが神に反抗し、神と戦い、イエス様と戦って、イエス様が彼らを滅ぼされるというところで終わります。でその後で黙示録の20章を読みますと、大きな御使い、強い御使いが出てきて、そしてサタン、または竜とも呼ばれ、蛇とも呼ばれているものを縛ってですね、鎖につないで、底知れぬところ、だから底がないということですね、 底知れぬところと呼ばれる地獄の一つって考えていいですけれども、堕落した天使が入るところって考えてください。でそこに縛られて千年の間つながれているっていうのが書いてあるんですね。でそのことを考えながらここの一節を読みますと、あ、その話なんだなっていうことが分かります。ここでレビアタンという言葉が出てきてますけれども、これが呼ぶ記の41章に出てくる大きな動物の中でレビアタンがいるんですね。でその描写見てますと竜ではないかと思われます。でここではっきりと竜であり、また蛇とも書いてあるんですね。これが興味深いです。創世記3章に蛇が出てきます。エヴァを惑わした蛇なんですけれども、神が呪われたら血を這うものとなったとあります。つまり呪う前は今の蛇と同じようではなかったっていうことが考えられるわけです。でそこで竜ではなかったのかという意見もあるんですね。だから地上を這ってなかったっていう竜、こうなんか飛んでんじゃないかって海の中にもいた巨獣でもありまして、この、竜はですね。そして黙示録の12章を見ますと、サタン悪魔なんだと、古い蛇であって竜であると、赤い竜であるというのを書いてあります。で全部を合わせるとレビアタンという実際の、この竜がいたであろうし、あとそれを通してサタンが現れて、で蛇にもなったということで、それが今ここで殺される、強い鋭い大きな剣で殺されるというふうにあるわけです。で、まあ、ここで覚えておきたいことは、その前にですね、この26章の中でこの地に住む者たちの罪が罰せられるっていう話が書いてあり、国々がこの国々、君主がいろいろいてですね、国々が虐げるようなことを行ってという横暴な国々の様子が書いてありましたが、そういういろんなこの正義と平和によって成り立っている神様の国、このそうではないこの今のいろんなことですね。でこれが、まあ、その背後には黒幕がいるんですよ。あ、そうなんですか。なんか秘密結社でもあるんですか、世界に。まあね、陰謀論が好きな人はそういう話をするんですね。私が言ってる黒幕というのは、ちょっと尻尾が見えてるんですよ。竜ですね。竜なんですね。悪魔なんです。で、そういうこのいろんなこの、お金の神、このマモンであるとか、あと権力の代わりバールであるとかですね、そして知性も、あと知性もそうでしょ、このいろんな天才的な人たちがやっていることとかですね、いろんな高ぶりですよ。で、あと偽りですよね。もうその私たちにはどうにもできない、ものすごい荒れ狂う獣のような、この本当にこのレビアタンのような誰も制御できないようなものが荒れ狂ってる背後に悪魔がいて、その悪魔を神が殺します。でその後の話が2節以降に書いてあるんです。その日、麗しいブドウ畑、これについて歌え、私主はそれを見守る者、絶えずこれに水を注ぎ、誰もそれを損なわないように、夜も昼もこれを見守っている。私はもう怒らない。もしも茨と泥が私と戦えば、私はそれを踏みつぶし、それを皆焼き払う。しかしもし私の砦に頼りたければ、私と輪を結ぶがよい。輪を私と結ぶがよい。時が来れば、ヤコブは根を張り、イスラエルは芽を出し、花を咲かせ、世界の表に身を満たす。その日という言葉から始まり、麗しいブドウ酒について歌えとありますけれども、 イザヤ書を学んでいる人の中でどうでしょうか、思い出すところがないでしょうか、この麗しいブドウ酒、また歌について。イザヤ書の5章ですね。それを見ると、一節に、さあ我が愛する者のために私は歌おう、そのブドウ畑について我が愛の歌を、我が愛する者はって言ってですね、ブドウ畑を作っている神ご自身の様子が書かれています。出てきたものは何かというと、甘いブドウではなく何ですか、水ブドウが出てきたんですね。つまり神様が選んで、神様がイスラエルの民をこの養っていたにもかかわらず、その正義とかそういうものが出てくると思っていた、実が結ばれると思ったら流血であるとか不正であるとか、そういうものが出てきたと言って神様が嘆かれたわけなんですけれども、戻りますね、27章の2節を見ると、もうそういうふうにはならない、実を出すんだよ、そういうブドウ畑に私はするんだって、このように神様が約束してくださってるんですね。私たちはこの神様の約束の約束の中にいます。イエスを信じる者がアブラハムの祝福を受け継ぐと、アブラハムのように祝福を受けるんだよと。それは聖霊による祝福であって、霊的な祝福であって、聖霊の実である愛、喜び、平安ですね。あと誠実とか自制であるとか善意であるとか、そういうものを結ばせるように召されているわけなんですね。そして戦ってくる者に対してイエス様が戦ってくださるということが、この4節に書いてあるわけなんです。これまでは彼らが神に立ち返っていなかったので、戦ってくる者をそのまま用いられて彼らに裁きを行われていました。けれども、もはや私はもう怒らないっておっしゃったんです。で、この怒りについてですね、覚えておく必要があります。とっても大事です。どういうことかって言いますと、神様はこの一つの行った悪いことに対して裁きを行うという怒りは持っておられるんですね。しかし神様ご自身がもうここまで行ったら全てこの怒りを満たすっていうふうにお決めになっているものがあるんです。例えば、このバビロンの捕囚、このエレミア書に入ったらね、そのイザヤ書の次にエレミア書が出てきますけれども、70年経ったら私はもう怒らないよと、でユダヤ人を、元いたところに戻しますよってこのように約束してくださいました。怒りが満ちるように神様満足させるというものを作っておられて、もうそれをしたんだから私はもう怒りませんよっていうね、怒りませんよと、もう私は祝福だけを与えますっていうふうに神のご自身の中でお決めになるんですね。で、こういう神様の働きがあります。ノアの時もそうだった。ノアの時もこの水による裁きを行われた後に、そしてもう私は洪水によってこの地を裁くことはしないってね、ご自分の方でお決めになるんです。で、それがイエス・キリストによって十字架でご自分の怒りを全部表すことによって、もう二度と私はこの怒りを表せない、もうこれだけ、キリストの十字架のみなんだと。で、ここでもう私は全てを表したという満足があるんです。だからその神が私たちの味方であるならば、誰が敵対できようかという言葉がローマの8章の31節にあるんですね。すごい福音です。私たちに怒りがもう残されていないんです。で、後ですぐ後で勉強しますけれども、懲らしめはあります。その懲らしめというのは罪に定める懲らし、怒りではなくて、愛ゆえの清めるためのね、この訓練なわけなんですけれども、で、そこでそのように敵対している 人たちに対しても神は和を結ぶ、和平を結ぶ、もう、この、呼びかけをしておられます。この五節を見ると、私と和を結ぶが良いと、イスラエルに敵対している者たちにも主が呼びかけてくださってるんですね。で、この神様の呼びかけを私たちも捉える必要がある。つまり宣教的な心を持つ人がある。午前中はね、予言的なこの見方を持っていく、先を見ているクリスチャンがいる。クリスチャンは先を見ていくっていう話をしましたね。で、ここでは宣教的っていうのは何かというと、自分の中にとどまっているだけではなくて、出て行って、でそれで、まだ神を知らない人たちに神を紹介して、その人たちも神を知ることができるようにするっていう、これが宣教ですね。ですから敵対している人に対してもそれを行っていこうと神様がしてくださっているというのは素晴らしいことです。で、もし悔い改めなかったら彼ら潰されるんですよ、焼き尽くされるんですよ。で、ここがとっても大事ですね。今週ですか、このアメリカのね、今の大統領選挙で、ちょっと政治の話になって申し訳ないんですけれども、ちょっとすごい論争が起こったんですよ。もう世界に広がってしまいましたが、なんだっけ、あの人、めちゃめちゃ金持ちのトランプ、ドナルド・トランプですね、が、このイスラム教徒の人たちを一切、一体何が起こってるか分かるまでね、一切入国させないと、ということを言ったんですね。で、そこで、あるキリスト教会の指導者の人が、南部バプテストの、指導者の人なんですけれども、その話を取り上げてですね、恐れる、もちろんだから安全保障だから、私しっかりとね、このテロリストたちがアメリカの国内で入ってこないように、また動いていかないように、それをする必要があると同時にですね、恐れてはいけないということを彼は話したんですね。恐れてはいけない、なぜかというと、で、次大事です。なぜかというと、その人たちを助けることによって、その難民の人たちをね、助けることによって、後々同じ兄弟姉妹になる可能性があるんだよ。つまり宣教しようよって、ね、そこに行ったら、私たちシリアに行ったら必ず殺されますけれども、あっちの方から来てくれたわけなんですよ。宣教地が飛行機使わないでも行けるようになったわけですよ。宣教地が身の危険もよく考えたら、あっちに来るずっと安全なわけでしょ。その中でできるよっていう、その転換ですよね。その発想の転換です。本来ならばね、こう守らなきゃいけないとか、こうだこうだって言ってる人に和を結ぶが良いと神様は申し出ておられるわけなんです。ですね、で、時が来ればと、この6節に書いてありますけれども、これは文字通りでもあります。霊的にも実が結ばれてきますが、文字通りイスラエルに花が咲くよって、素晴らしい約束ですけれども、今のイスラエルにもこの一部を見ることができるんですね。イスラエルの国は基本的に乾燥していまして、砂漠が多いところ、荒れ地が多いところなんですけれども、彼らはこのいろんな農業の先端技術を発達させてですね、でそれで花を作り、なんとヨーロッパなどに花を輸出しているほどになっているんですね。驚くことですけれども、これが一部成就しているというか、その前兆というか、それを見ることができるわけなんです。そして7節以降を見てください。主はイスラエルを撃った者を撃つように、イスラエルを撃たれただろうか、あるいはイスラエルを殺した者を殺すように、イスラエルを殺されただろうか。あなたは彼らを追い立て、追い出し、彼らと争い、東の日、激しい風で彼らを追放された。それゆえ、次のことによってヤコブの不義は許される。 祭壇のすべての石を粉々にされた石灰のようにし、アシェラ像と甲の台をもう立てなくすること。これが自分の罪を除いて得られる報酬のすべてだと。このイスラエルを撃った者を撃つようにイスラエルを撃たれたのか、例えばアッシリアであるとか、バビロンであるとかですね、イスラエルを撃つ者がいて、そしてその撃った者たちがどうなったかということが書いてあるんです、聖書にね。で、滅んでんですよ、みんな滅んでってます。で、イスラエルが撃たれた時というのはイスラエルは滅んだでしょうか。どうですか。滅んでないんですね。ここがとても重要です。同じように撃たれているんですけれども、目的が違うわけなんです。目的というのは旧説に書いてありました。ヤコブの不義が許されるためなんだよって。罪を許すためにこういうことを行われたんだよって。で、どうやって許したかっていうと、彼らが持っていた偶像を彼ら自身が砕いてなくして取り除くことによって、彼らの罪を神は許そうと願われたわけなんです。自分の心にある偶像、そういうものが取り除かれるときに痛みを伴います。で、神様は痛みを与えて、私たちが神ではない神以上のものを大事にしているときに、これを、こういう痛みを、与えるときがあるんですね。けれども、そのことによって本当の意味での癒しを受ける、救いを受けることができるように神様がしてくださるわけなんです。で、10節です。城壁のある町は一人寂しく、放っておかれる牧場のようになり、荒野のように見捨てられる。子牛はそこで草をはみ、そこに伏して木の枝を食い尽くす。その大枝が枯れると、それは折られ、女たちが来てこれを燃やす。これは悟りのない民だからだ。それゆえ、これを作った方はこれを憐れまず、これを作った方はこれに恵みを与えない。まあ、これはイスラエルを裁いて懲らしめた後にそうなったと。で、悟っていないからだというふうに、まあ、書いてあります。ですね、これを作った方と言ってますけれども、神が彼らをお作りになって、そして、彼らがそのことを知らないで偶像を拝んでいるがゆえに、神様は、このように、城壁、エルサレムのこれ城壁でしょうね、エルサレムを荒れ果てるままにされたんですが、12節です。その日、主はユーフラテスの川からエジプト川までの穀物の方を打ち落とされる。イスラエルの子らよ、あなたは一人一人拾い上げられる。その日、大きな角笛が鳴り渡り、アッシリアの地に失われていたものやエジプトの地に散らされていたものたちが来て、エルサレムの聖なる山で主を礼拝する。お分かりになったでしょうか。12節のこのユーフラテス川からエジプト川という穀物の方を打ち落とされるというのは、13節に出てくるこの、落とされるというのは、この神様がこの地域一帯に観難を与えられるということですね。だから先ほどのこの26章で学んだ神様が与える苦しみ、世界中に与える不義に対する罪、不義に対して裁きを行われる。で、そこでイスラエルの子らには拾い上げを行われるというんですね。わかりますか、ね、打つんですけれども拾い上げてくださるということなんですね。で、具体的にアッシリアで捕らえ撃された者たち、またエジプトにも散らされていった者たち、その2つの巨大な国にいる者たちが戻ってくることができるようにしてくださると。そして主を礼拝することができるようにしてくださるという内容になります。 このエジプトとアッシリアっていつも出てきますよね。ね、覚えてますか。もうこのイザヤはこの2つのこの超大国ですね、これを描いています。そして終わりの日に彼らがこの折れるというか、もう神に歯向かわないというか、彼らも神を認めていくという、でその中でそこに捕らえられていたイスラエルの人たちも解放されて、そしてエルサレムに集まってきて、エルサレムで礼拝ができるようにしてくださるという内容になるわけなんです。素晴らしいですね。素晴らしいです。夢ですね。夢っていうのは2つの意味を含んでますけれども、そうなってほしいという夢と、で実際にそうなるという確信ですね。で28章です。ですね。28章から35章までが、また新たに神様がこのユダにあるユダの人たちにある霊的な問題、これにメスを入れていきます。今までのね、この予言の仕方って分かります？こう、一つの問題を取り上げて、そしてずっとこの回復までのね話、最後に回復するよって話をするんですね。そしてまたこっちに戻るんですよ。そしてこの回復の話をしていきます。でこういう感じでね、こうぐるぐる回って、この少しずつは前に進んでるんですけれども、螺旋状に、ね、話をして、だからまた戻るんですね、この話で。だって聞いてる人って今まだ問題あるこれ将来の話は今したけれども、まだまだ目の前で問題を持っている人たちなんですよね。でこの28章での取り扱われているのは物質的な豊かさです。そしてこの世に頼っていくっていう内容ですね。ああ、これ災いだと訳してもいいですが、エフライムの酔いどれの誇りとする冠、その美しい飾りのしぼんでゆく花、これは酔いつぶれた者たちの肥えた谷の頂にある。見よ、主は強い強いものを持っておられる。それは差し通して荒れ狂う氷の嵐のようだ。激しい勢いで押し流す豪雨のようだ。主はこれを力いっぱい地に投げつける。エフライムの酔いどれの誇りとする冠は足の下に踏みにじられ、肥えた谷の頂にあって、これを美しく飾る花もしぼみ、夏前の初なりのイチジクの実のようになる。誰かがそれを見つけると、それを手に取ってすぐ飲み込んでしまう。エフライムが冠と、または花とですね、肥えた谷と形容されている、例えられています。エフライムというのは北イスラエルの方の代表的な部族なので、北イスラエルを指して、実際にエフライムを指しています。でこのように豊かにされていて、この花があって、素晴らしい美しさがある一方で、酔いどれ、なんかちょっとこの合わないよね。なんかこの汚い、なんかこう街角でなんか誰か酔っ払いがいて、そこにちょっとね、ごめんなさいね、このゲロって入っちゃったりとかね、そういう姿だったら想像できるけども、とっても綺麗な肥えたね、本当に作物が育って、で花も出ているっていうところで、おえっとやってると、ちょっとですよね、ね、ちょっと考えたくない光景ですよね。しかしそれが事実だったんです。実際だったんです。エルサレムじゃなくてエフライムはとっても豊かにされて、神様から豊かなものが与えられていたにもかかわらず、彼らはその豊かさの中で溺れて、このように、酔っ払っていたっていうか、世の中で、自分たちを楽しませていた。で神がそれに対して瓢を降らして、豪雨を降らせて、一気になくすという説明がここにあるわけなんです。 で午前中お話ししましたが、イスラエルの国はヤロブアム2世という時代にものすごく大きくなって豊かになったんですね。でもそれは一時期であって、急激にこの弱くなって、そしてアッシリアが来て722年に滅ぼされたと、まあ、それが今ここでの予言の内容なんです。けれども救いがあります。5節と6節を見てください。その日万軍の主は民の残りの者にとって美しい冠、栄の飾り輪となり、裁きの座につく者にとって裁きの霊となり、攻撃してくる者を城門で追い返す者にとって力となられると。でこのように「その日」と書いてあるように、このイスラエルをしても神様は見捨てておられなかった。722年にイスラエルの民が捕らえ移されて、そしてこの「その日」って言ってますから、すぐじゃなかったと思うんですね。これから先の話かもしれない。神様が彼らを回復してくださいますが、それが残りの者にとって美しい冠、栄の飾り輪となる。主ご自身がこのように神様が、喜びを与えてくださいます。でこれもまたですね、キリスト者に対して与えられている約束であります。パウロがテサロニケの人たちにこう言いました。主が祝福を与えてくださるということで、私たちの主イエスが再び来られるとき、これ第一テサロニケの2章の19節ですね、見前で私たちの望み、喜び、誇りの冠となるのは誰でしょう、あなた方ではありませんか。だからまあ今ここの5節の中では万軍の主ご自身が喜びの冠、この冠となって、美しい冠となって、栄の飾り輪って言ってますけど、主ご自身がそうなるけど、今パウロが言ってるのはイエス様が来られるときに、あなた方も同じように喜びの冠になりますよって、このように言っているわけなんですね。そして他にこの、この裁きにつく、だからしっかりと正しい裁きを彼らが行っていくことができるように、神様が御霊を、この霊を与えてくださるし、守りもね、この攻撃してくるものも守ることができるように力を与えると、まあ、ここまでこの終末的な回復の約束を与えたんですが、7節8節ご覧ください。しかしこれらのもともまた、ぶどう酒のためによろめき、強い酒のためにふらつき、祭司も預言者も強い酒のためによろめき、ぶどう酒のために混乱し、強い酒のためにふらつき、幻を見ながらよろめきって、なんかさっきからよろめきふらつき、よろめきふらつきって、ね、繰り返しますけども、裁きを下すときよろめくと、どの食卓も吐いた汚物でいっぱいで余すところもない。ひどいね。なんですよですね、本来この6節に書いてあったように、裁くものでなければいけない者たち、つまりこの御言葉、神の言葉をきちんと知って、そして人々にそれを、解き明かし、ね、そして彼らが神によって支配されるために導いていかなければいけなかったわけなんです。ところがその彼らがブドウ酒で酔っ払ってたんですね。しかも幻見ながらよろめきっていうのはね、わかります？説教するでしょ僕は。その後で家に帰って酒でベロンベロンに酔っ払ってゲロ吐いてるようなもんですよ、ね、というような状況だったんですが、彼らの姿って非常に情けないんですけれども、なんか気づいてないんですね。9節10節見ると、イザヤを彼らはあざけてるんですね。彼は誰に知識を教えようとしているのか、誰に啓示を悟らせようとしているのか、血なばれした子にか、乳房を離れた子にか、彼は言っている、戒めに戒め、戒めに戒め、 規則に規則、規則に規則、ここに少し、あそこに少しと。イザヤの言葉が非常に幼い子に対して言うような反復するような、幼稚な教えというか単純すぎる教えというか、そんなこと分かってるだろうという、見下しをしているわけなんです。でこれって非常に滑稽というか愚かというか、自分たちはゲロ吐くほどもう本当にとんでもないことを行っているにもかかわらず、そのイザヤが言っているこの言葉については、お前は知識がないなってこう言ってるんですよ。でここでのね、この戒めに戒め、戒めに戒め、規則に規則、規則に規則って、これね、ヘブル語で読むとね、いわゆる子供になんかこう一つなんか教えるっていうのかな、なんかあるじゃん、歌を歌ったりとかさ、このちっちゃな子供に繰り返して反復言う、新共同訳だとね、サウラチャウ、サウラチャウで、カウラカウ、カウラカウってこう過去書きになってるんですよ。でこのようにこう音に合わせて、そしてこの一つのことを教えていくみたいな、意味になって、でも意味合いとしてはこの戒めに戒め、戒めに戒め、規則に規則、規則に規則って、でこのようにして、バカにしていたわけなんですね。そこで神が彼らに裁きを行われるときに、ちょっとこのユーモアっていうか、でもちょっとかなり皮肉を込めたので、お笑いにならないんですけれども、裁きを行われるんですね。まことに主はもつれた舌で外国の言葉でこの民に語られる。主は彼らに、ここに憩いがある、疲れたものを憩わせよ、ここに休みがあると仰せられたのに、彼らは聞こうとしなかった。主は彼らに告げられる。戒めに戒め、戒めに戒め、規則に規則、規則に規則、ここに少し、あそこに少し。これは彼らが歩くとき後ろざまに倒れ、手足を折られ、罠にかかって捕らえられるためである、このようになったんです。アッシリアに捕らえ移されるときに、彼らは手足が折られたり罠にかかって後ろざまに倒れたりしていましたけれども、裁きは何かっていうと、11節でもつれた舌で外国の言葉で語ると、アッシリア語をその兵士たちは話しているわけなんですよ、ね、はっきりと分かる単純な言葉がそんなにバカにして、いらないというのであれば、あなたたちの欲する高度な知識、ね、分からないことで、これでこれをあげましょうって言ったわけです。でそれがアッシリア語だったってことね。というちょっとかなりこう手の込んだ、表現になってるんですね。この方法になってるんですよ、裁きの方法が。ですから、この神様の言葉というのは幼子のようなへりくだった心で読まないといけないっていうことなんですね。伝道者の書に、神は人間をまっすぐに作られたが、人は複雑な考え方をしたがれって書いてあるんです。まっすぐになるっていうのはもともとね、この正しいっていうのはまっすぐになっているっていう意味合いがあるんですけど、もともとヘブル語は。神は私たちをまっすぐに作られたんです。幼子でも分かるように、その真理が分かるように、信仰という手段で私たちに神様との関係を守るようにされたんです。だから幼子であっても、この、世の中で活躍しているビジネスマンであっても、学校にいる、この大学にいる教授であってもですね、誰もが等しくですね、神の前に出ていく時のこの神の知恵というのは、この単純な幼子のようになって受け取るものなんです。そこに神の力があって、神の知恵がある。キリストの十字架がそうだと、この午前中学びましたが。ところが、この自分を正すことを拒んでいく、プライドを持っている、それを頑なに拒んでいる時に、神様は、このような裁きを行われるんですね。 第一コリントの一章の8節から20節、18節から20節を読みますが、十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても救いを受ける私たちには神の力です。それはこう書いてあるからです。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを虚しくする。知者はどこにいるのですか？学者はどこにいるのですか？この世の議論家、評論家は、議論家はどこにいるんですか？神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんかと。この世にある知恵を愚かにすると。そのキリストの知恵を受け入れない、キリストの十字架にある知恵を受け入れないという人たちに対して、結局その自分の持っている知恵があるって言っているものが虚しくなる。意味がない。全く通用しない。今の状況の中でというふうにされるという話なんですね。そしてもう一つ大事なのが、12節だったんですね。この憩いがねあるよと、疲れたものを憩わせてここに休みがあるよって、これは神の言葉を受け入れるものに約束されていることですね。魂の憩いがあるんですね。イエス様がマタイの11章の29節で、私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを追って、私から、何ですか、分かっている方、学びなさいですね。そうすれば魂に何ですか、安らぎが来ます。第一ヨハネのところにも、神の命令は重荷とはなりません。なんか神様から命令されるって、なんか重いっていうか面倒いっていうか大変だって感じるじゃないですか。しかしそれは私たちが幼子のようにこの減り下って受け取っていくときに、私たちにとってはこれは安らぎであって、それ以上のものじゃないんですね。でここまでの話を、実はね、本題は14節からなんですよ。今エフライムに対してイスラエルに対して話していましたが、本題はユダにいる人、エルサレムにいる人たちなんです。それゆえあざける者たち、エルサレムにいてこの民を物笑いの種にする者たちよ、主の言葉を聞け。あなた方はこう言ったからだ。私たちは死と契約を結び、黄泉と同盟を結んでいる。たとえにわか雨があふれ越えてきても、それは私たちには届かない。私たちはまやかしを酒どころとし、偽りに身を隠してきたのだからと。エルサレムにいてこの民を物笑いの種にすると、あざけていると。あいつらバカだよなって言ってるわけですよ。確かにバカなことやってるじゃないですか。ゲロゲロ吐きながらね、もうあるじゃないですか。でバカにしていたんですが、自分たちにも問題があるでしょう。いや、同じようになことをしているでしょうということを、今神がここでお話になっているわけなんですね。だから今日はですね、とてもなんていうのかな、深い話になってきますね。特に御言葉を信じているとされる信者たちですね。に対して神様が積極的に語りかけている部分になりますけれども、彼らが何をしていたかというと、この死との契約、黄泉との同盟を結んでいると。これはエジプトとの軍事同盟の話です。ユダの国がエルサレムが、このアッシリアがやってくることについて周りの国々と同盟を結び、そして巨大な国であるエジプトとのバックアップがあって、それによってアッシリアに対抗していくのだという、その同盟が死をもたらす同盟だと。黄泉というのは死んだ後の世界です。そういう同盟であるということをイザヤは話していたんですね。これは死をもたらすよって。でも彼らは揶揄しています。たとえにわか雨が溢れ越えてきても、それは私たちには届かないと。さっきエフライムにもにわか雨が降る、この豪雨が降ったって話が書いてありましたけれども、アッシリアが北イスラエルに降って 来たけれども、この水が自分たちのところまでは届きませんよと。なぜかと言ったら、まやかしを避けどころ偽りに身を隠してきたのだからって。これもイザヤがね、あなたたちはまやかしの同盟を結んでるよと、偽りの同盟を結んでるよっていうふうにこう言っていたのを、こうちょっと日に何ちゅうかな、バカにしてね、そうですよって、私たちは、まやかしを避けどころとして偽りに身を隠してきたからって、こういうふうにあざけているんですね。だから私たちはこの安全な場所でこのいろんなことを評価し、またある時は見下しさえもします。でそれで、では自分はどうなのかっていうこの吟味が必要なんですね。イエス様が言われましたね、兄弟にこの目に塵があって持って、これ取り除こうと思ってもね、あなたの目に針ってあれですよ、家にあるこの針ですよ、まずそれを取り除きなさいって極端に表現してますが、人間って不思議だよね。他の人のはよく見えるんだけど、自分のはそれと数倍っていうか、もっとすごいね。なんかイエス様おっしゃってる、まずこっちを、自分の目にあるその針を取り除いたら相手の塵を取ることができますよとイエス様が言われました。でこの自己矛盾をやっぱり私たちは取り組まなければいけないわけなんです。でその安全圏であると彼らが思っていたのがこのエジプトだったわけですけれども、イエス様は本当に安全なのはエジプトではなくてイエス様ご自身なんだよということがこの16節に書いてあるわけなんですね。キリストなんだよと。だから神である主はこう仰せられる、見よ、私はシオンに一つの石を石杖として据える。これは試みを経た石、固く据えられた石杖のたっとい頭、これを信じる者は慌てることがないと。ここなんですね。徹底してキリストにこそ望みがある、支えがある、守りがあるということを教えています。だから本当に私たち、今生きている私たちというか、まあ、なんか個人的にね、やっぱり私今学んでいて、本当にイエス様だけになっているなきゃいけないなと。で本当にイエス様だけになっているのかということなんですね。でイエス様のことを言いつつも何か他のものに頼ってしまっていると、今洪水のように心が動かされてしまう。しっかりとその上に立っていないと、大きな濁流が流れているようなですね、そのように、試されているわけなんです。でこの詳しいことは、ここが説教の箇所だったので、午前の礼拝出なかった方はですね、夜に私アップしますから、ホームページからウェブサイトから聞いてくださいね。で次読むと、私は公正で歩行性を図りなわとし、正義を重りとする氷はまやかしの避けどころを一掃し、水は隠れ家を押し流す。あなた方の死との契約は解消され、黄泉との同盟は成り立たない。にわか雨が降れ越えてくると、あなた方はそれに踏みにじられる。それは押し寄せるたびにあなた方を捕らえる。それは朝ごとに押し寄せる、昼も夜も。この啓示を悟らせることは全く恐ろしいと、彼らが隠れて行っていたわけなんです。アッシリアに隠れて行っていたんですけれども、アッシリアを連れてきているのは神ご自身でね、つまり神様から隠れていると思ってるんですよ。でもその隠れ家を押し流すよ。私たちも人に見せないようにやっていることは全部神様がお見通しであって、そしてその隠れてしていることを押し流すというか、ダメにするというか、でこれはとても恐ろしいことだと19節でこのイザヤは漏らしているというか、この嘆いているんですね。で20節です。 寝床は身を伸ばすのには短すぎ、毛布も身をくるむには狭すぎる。午前中の話です。で、何ですかこれ。お寒い状況なんですよ文字通りお寒い、寒いし、実際のお寒い、なんか比喩的にもお寒い状況でしょ。そしてね、次に神がなされる技について書いてあります。実に主はペラツィムの山のように、山でのように起き上がり、ギブオンの谷でのように奮い立ち、その宮沢は行われる、その宮沢は異なっている、またその働きをされる、その働きは比類がない。だから今あなたはあざけり続けるな。あなたを縛る枷がきつくされるといけないから、私は万軍の神主から全世界に下る決定的な全滅について聞いているのだと。これそうなんです。あのね、ここではこれからすることは比類なきことだと言って、どのようなことかというのを、バージョンでね、この昔の前例で示してくれてるんですよ神様。ペラチムの山、ギブオンの谷と書いてありますけれども、これはね、あの聖書の中にダビデという人が、自分が王様に即位した時に、ペリシテ人たちが一気に押し寄せてきた時に、ダビデが、一気に打ちのめすことができた。それを、水が破れるように、という意味で、このペラチムって割れるっていう意味があるんですけれども、そのように、主が勝利を、敵を破ってくださったと。水が破れ出るように私の敵を破られたというですね、この今までは何にも動きようもなかったような、どうしようもなかったところが、水が来ることによって一気に破れるように、この神様の働きが比類なき、この前例、本当に比類なき形で、異なる形でやってくるよって話で、ギブオンはヨシュアの話です。火をとどまれ、月をとどまれと、なんと5人のカナン人の王を、カナンの王を追っていっている時に、その、間に合わないから、夜になったらこの全員をね、追っていくことできないじゃん。夜になったら隠れることできちゃうじゃないですか。だから出ている太陽と月に対してとどまれってこう言ったとどまったって書いてある。というように比類なき働きをする、だからあざけり続けるなと。エジプトなんかと、この、結んで同盟を結んでいると、それが逆に縛る枷になるっていうんですね。で、これ大事なんですね。神様はね、働きをしてくださいます。働きをしてくださるんです。ところが人間的にこれに頼っておこうと、私たちが保証として、保険として、この頼っていくと、せっかく神様の働きがあるにもかかわらず、それが枷となっていくという状況が起こるわけなんですね。で、この世界に下る決定的な全滅というのは、これアッシリアが滅びることなんですね。これ、あの世界って言ってますけれども、もしかしたら終わりの日のことも考えていらっしゃるかもしれない、神様が。あの、そしてあとは世界に伝わる、このアッシリアが滅ぼされるという出来事は世界に伝わっていくという意味合いもあるかもしれません。そして23節から29節まで一気に読みますが、あなた方は私の声に耳を傾けて聞け、私の言うことを注意して聞け。農夫は種をまくためにいつも耕して、その土地を起こし、マグワで鳴らしてばかりいるだろうか。その地面を鳴らしたり、ウイキョウをまき、クミンの種をまき、小麦は畝に、大麦に定まった場所に、裸麦をその境に植えるではないか。農夫を指図する神は彼に正しく数えておられる、教えておられる。ウイキョウは脱穀機で打たれず、クミンの上では脱穀者の車輪を回さない。ウイキョウは杖で、クミンは棒で打たれるからである。パンのための麦は砕かれない。脱穀をいつまでも続けることはないからだ。 脱穀者の車輪を回しても馬がそれを砕きはしない。これもまた万軍の主のもとから出ることで、その計りごとは屈しく、そのおもんぱかりは素晴らしいと、ここで比類なき働きについて例えを使って説明してるんですね。で、イスラエルの人たちにとってはこれ分かりやすかったんです。農耕の場面です。その農作業の一つ一つの手順です。しかし逆に私たち都市に住んでいる者たちは分かりにくいんです。一度田舎で私説教したことがあってね、私の畑で採れたお米ですとか何とかってね、田んぼか、なんか各家庭に何か所有している田んぼ畑あるんですよ、ね、東京にいる人たちはまあほとんどないかな、ね、所有している方いらっしゃいます？農作業している方この中で。ああそうですか。じゃあ少しお分かりになるかもしれませんね。ここで言っているのは、そうですね、一つ一つ詳しく説明しますとあれですけども、まず一つの作業はずっとやらないよねっていう話をしています。いつも耕してその土地を越し、まぐわで鳴らしてばかりいるだろうかと。あとは次に、いろいろ異なる種があって、脱穀の仕方というのはそれぞれによって異なりますよねって話をします。これが2つのポイントです。1つはいつまでも1つのことをしているわけではないということ、1つ目で、2つ目は異なる働きがあるよっていうで、神様の働きもそれと同じで、いつも同じことを神がしているわけではないよっていうのが1つ目、2つ目は異なる働きがあるよということなんですね。ところが私たちは今までこうだからこれからもずっとそうだろうと思っちゃうんです。この人はずっとこんなに心が固くなだからこれからも固くなだろうとかね。例えば主の働きは同じ、ずっと変わらないと思っちゃう。だから神はしかし御霊によって大きな山を動かすことのおできになる方なんです。比類なき働きをできるんです。今何もしてないかのように見え、また能力がないかのように見えます。何も起こってないときはしばらくその状態が続くけれども、それがいつまでも続くわけではないんだよ。そして今まで考えたこともないような働きなんだよっていうことを教えておられるわけなんですね。だから私たちに必要なのは信仰なんですよ。待ってることなんですよ。そして神から言われたことをしっかりと、諦めることなく行っていくことなんですよね。ということで28章です。このように予的な豊かさ、物質的な豊かさについて見てきましたが、29章はですね、宗教的になっている彼らに対して神様の裁きがあるんだよということです。ああ、アリエル、アリエル、ダビデが陣を敷いた都よ。これはエルサレムのことです。年に年を加え、祭りをめぐって来させよ。私はアリエルを敷いてあげるので、そこにはうめきと嘆きが起こり、そこは私にとっては祭壇の炉のようになる。私はあなたの周りに陣を敷き、あなたを前哨部隊で囲み、あなたに対して類を築く。あなたは倒れて地の中から語りかけるが、あなたの言うことは塵で打ち消される。あなたが地の中から出す声は死人の霊の声のようになり、あなたの言うことは塵の中からささやきのようになる。アーという言葉、また災いだとか嘆かわしいという言葉が初めに出てきて、アリエルという言葉が出てきました。アリエルというのは2つの意味があります。神の獅子です。一つはダビデが陣を敷いた都ということで、非常に勇ましい、 その強い。で、しかも、年に年を重ね、祭りを巡りというように、例祭と言われて、例年行われる祭りが、7つも書いてあります。聖書には。ですから、イスラエルは、年中ひっきりなしに祭りがあるんです。で、しかも収穫の時とかに多くなります。で、その、あとダビデが神の箱をエルサレムに持っていく時に力いっぱい主の前で踊りましたが、そのような様子をこの神の獅子と、獅子というのは勇猛で力があり、そしていろいろな敵がに対しても他の敵が全部ひれ伏していくという、まあ、そういう力強さを表しているものなんです。しかしもう一つの意味合いがそこに出ている祭壇の炉なんですよ。ルイセス祭壇の炉、幕屋にあるこの祭壇ですよね。エルサレムそのものが祭壇の炉のように火の試練を受けますということなんです。つまりここで言っているのは、このように祭りを行っている、この宗教的な行事を行っている誇り高きエルサレムがアッシリアによって取り囲まれることによって、火の炉のような、この祭壇の炉のような試練を受けるという意味になるわけなんです。そして3節にその具体的なことを、この陣を敷いた都よって、ダビデの方、イスラエル軍が陣を敷いているのがそうではなくて、ここでアッシリア軍によって陣を敷かれてしまっている状態で、4節では自分の誇り高き声が、大きな声、この祭りの時に叫んでいるような声が、もうそういうことが言えなくなっている、押し殺されている、もう地上はいつくばるようにして喋ってるんじゃなくて、もうなんか地の中に入って喋らなければいけないように、何も言えなくさせられているという、低められているというようなことが今ここで起こっているわけなんですね。で、しかしあなたの敵の群れも細かい埃のようになり、横暴な者の群れは吹き飛ぶもみ殻のようになる。しかもそれはにわかに急に起こる。万軍の主は雷と地震と大きな音を持って、つむじ風に暴風を焼き尽くす火の炎を持ってあなたを訪れると。ここがアッシリア、このが取り囲んでいるアッシリアがこのようになるよという神様の約束であります。アリエルに戦いを挑むすべての民の群れ、これを攻めてこれを取り囲み、これを虐げる者は皆夢のようになり、夜の幻のようになる。飢えた者が夢の中で食べ、目が覚めるとその腹は空であるように、乾いている者は夢の中で飲み、目が覚めると何とも疲れて喉が干からびるように、シオンの山に戦いを挑むすべての民の群れもそのようになると。すごいですね。なんかこういう夢見たことあります。飯をたくさん食って夢の中で起きたら何も食ってないことを発見して、腹減ったなってと同じように、あれ、あの軍隊どうなっちゃったのっていう、ちょっとこの現実がどっちなのかが分からなくなるような、そういうぐらい一気に軍隊が滅んでしまうわけなんです。ここまでの神様の比類なき働きがあるにもかかわらず、そして祭りをやっているにもかかわらず、彼らは目が見えなかったというか、酔っ払ってたっていうんですね。でもその酔っ払ってるっていうのは、文字通りの酔っ払いじゃないっていうことが9節10節に書いてあります。のろくなれ、驚け、目を固くつぶって見えなくなれ、彼らは酔うが、ぶどう酒によるのではない、ふらつくが、強い酒によるのではない。主があなた方の上に深い眠りの霊を注ぎ、あなた方の目、預言者たちを閉じ、あなた方の頭、先見者たちを覆われたから。預言者たちはこうやってずっと先を見る目がある。先見者たちはこのよく頭で考えて先を見越して話していく。で、そのように 人がいるにもかかわらず、彼らが深い祈りの眠りの霊を注がれてしまったと。だから今起こっている出来事を見ることができないようになってしまっているわけなんです。宗教やってるのに、祭りやってるのに、言い換えると教会の活動をやってるのにですね、やってるのに、先々は見えない話なんですね。で、理由が具体的に書いてあります。そこであなた方にとっては全ての幻が封じられた書物の言葉のようになった。これを読み書きできる人に対してどうぞこれを読んでくださいと言っても、これは封じられているから読めないと言い、またその書物を読み書きのできない人に渡してどうぞこれを読んでくださいと言っても、私は読み書きができないと答えようと。書物、神の言葉のことを言っています。それが封じられた書物のようになっていると言っていて、本来ならばこれは預言者たち、祭司たちがしっかりと解き明かして語るべきものであるわけなんです。で、学問のあるこの読み書きのできる人は言い訳を言ってるんです。封じられているからだ、これは理解できるものではないから取り組まなくてもよいというように言い逃れをしているわけなんです。しかし聖書には解き明かしが行われていますですね。イエス様がこのもう今どうなってるかが分からなくなって、イエス様が死なれた後に弟子たちが、午前中も話しましたが、エマオにですね、この向かっていた時に、その一部始終エルサレムで起こったことを彼らは説明して、イエス様が、ああ愚かなものよと、鈍いもの、心の鈍いものと、預言者たちの全てを信じない者たちと。そうしてイエス様はこのモーセの律法から始まってですね、このずっとご自分について書いてあることに解き明かされたと書いてます。そして彼らが目が開かれたんです。イエス様がよみがえられたことを知ったんです。そしてその、十字架の苦しみという、もう自分たちにとっては何が起こってかさっぱりわからなかったこと、今まで聖書の知識を持っていて、でもこれは全然自分たちが持っている聖書の知識とは全然正反対のようにさえ見えるようなことが起こってしまったと。ところがイエス様は全て信じてなかったでしょうって、わざわざ全て話してくださったんです。この聖書、ご自分について書いてあること。そしたら目が開かれたんですね。開かれた書物なんですよ。で、このことが教会の課題なんですね。全てじゃなくて一部だけをこう、なんていうのかな、霊的に鈍くなっていきます。この活動をしています。その中でこのいつの間にか世のこうなんか心地よさが入ってきちゃうんですね。そして、当たり前に思っちゃうんです。でも支えるところは、支えられるべきところは唯一イエス様だけと私たち学びましたよね。イエス様だけなんです。ところが他のいろんなものが入ってきて、そしていつものように行事を行っている、活動を行っている、そしていろんなことがあって、そのイベントがあって、次にまたイベントがあって、でそれで、このやっていく中で神様の愛ですよ、このアッシリアを通してユダヤ人の場合は、ユダヤ人彼らの場合は取っちゃったんですよ。だからこの御言葉を解き、御言葉が開かれていく必要があるんですけれども、そうしない教師たちの大きな問題があります。でもう一つの問題は、読み書きができない人は読めないからって、これでいやいや聖書読めません、聖書分かりませんよ、これは聖書読んでください、聖書は分かるんです、いや分かる、いや分かるんです、聖霊によって書かれてますから、皆さん聖霊が与えられてます、読んで神が語ってくださいます。そのことを通して神のご計画全体を知ることができて、それで何かが起こった時に、このアッシリアがエルサレムを取り囲むようなことが起こったとしても、私たちの生活の中で、この日本の中で、世界の中でアッシリアのようなことが起こっていたとしても、何が次に起こるか分からなくても、 神がこうされるんだっていうこのフレームワーク、枠組みがあるから対処ができるんですよ。あのね、イエス様が誘惑を受けた時のことを思い出してください。荒野で、あれ別にね、イエス様一生懸命準備したわけじゃないでしょ、巻物開いて。で、悪魔が御言葉使ったんですよ。天使がね、頂から、あの神殿の頂から落ちても、この天使が守ってくれるっていうのがこの詩篇に書いてあるんです。だって御言葉使われてるんだ、これそうじゃん、その通りじゃんってなるじゃないですか。でもイエス様が死を試してはいけないとも書いてあるという、これですよ、バランス、神のご計画、神様の御言葉が何ていうのかな、こう流れるようにね、こうバランスがあって、そして何かが起こって、このサタンが試すような時であっても、この整えられてるんですね。で、このことが大事になってくるんです。で、これをするプロセスの中で予言的な働きを私たちがしていくことはできるんですけれども、そうでないとどうなっちゃうかが次に書いてあって、そこで主は仰せられた、この民は口先で近づき唇で私をあがめるが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を恐れるのは人間の命令を教え込まれてのことに過ぎない。それゆえ見よ、私はこの民に再び不思議なこと、驚き怪しむべきことをする。この民の知恵ある者は知恵を滅び、悟りある者の悟りは隠される。はい、口先では近づいて唇ではあがめているのに心が離れちゃうってことが起こるんです。神様の力を体験しないので、御言葉をこの何ていうのかな、こう読んでいく、ただ読むっていうのよりも、この理解して何ていうのかな、食べていくというか、そういうふうにして整えられていかないとどうなるかっていうと、その自分のしていることと心がね離れていっちゃうんですよ。歌ってるかもしれない、なんか祈ってるかもしれない、でもそれが形式になっていくんですね。で、何やってるかっていうと、人の教えをね、命令を教え込まれてる。だから、牧師先生にそう言われたからとかね。あとは、まあ、教会でみんなやってるから、なんとなくで、同調圧力じゃないけど、なんかみんながしてるからしなきゃいけないとか、人間が動くことになっちゃうんですよ。神様を礼拝したいということではなく、神様に従いたい、神様に仕えたいということではなくて、人間の集まりになっちゃうんです。で、ここの箇所を誰がイエス、言っちゃった引用しましたか、イエス様ですね、誰に対して、じゃあ次、誰に対して引用しましたか、この言葉を引用したときにイエス様言われましたよね、誰に対してこれを使われましたか、イエス様が、パリサイ人とか律法学者でしょ。この箇所何回も使う、結構な数使ってます。13節、マタイの15章の8節9節とか、マルコの7章6節7節とか、ね、使ってるんですよ。そのいろんなしきたりがあった、彼らには。で、神の命令よりもその人間のその作ったその律法に関することなのかもしれないけれども、結局矛盾をきたしてしまっているこの解釈の方ですね、それを教えとして信じているにしか過ぎないと言っていて、自分たちの礼拝が口先だけのものとなってしまっていたわけなんです。でも神様、これから驚き怪しむことするよって、これ辛いことだけどね、祝福ですね。何起こってるかわからないって辛いですよ。でも知恵ある者の知恵をね、泣き者にする、これ神様がしています。そして神を恐れるということをね、させるためにね、泣き者にしていかれるんですね。で、15節見てください。ああ、またこの災いだという言葉が出てきます。主に自分の計りごとを隠す者たち、彼らは闇の中でことを行い、そして言う、誰が私たちを見ていよう、誰が私たちを知っていようと。ああ、あなた方は物を逆さに考えている。 陶器師を粘土に同じに見て、見なしてよかろうか。作られたものがそれを作ったものに、彼は私を作らなかったと言い、陶器が陶器師に彼は分からず屋だと言えようかと。ここでもまたエジプトとの軍事同盟のことが背景にありまして、計りごと自分がしていることを隠れて行っているんです。隠れて行うこと多いじゃないですか。で、宗教的な行事になって心が離れていると、ここではなんかそれっぽく動いて、で帰ると全然違う何か違うものを計画をしているという、そういう、まあ今自分にも話してます風になってしまうでしょ。でその時に実に愚かなことを行ってるんです。何かって言ったら、神様が自分たちと同じように考えちゃう、隠せると思っちゃった。でも神様は隠せない。神は作り主、陶器師なんです。私たちは陶器なんです。だから陶器が陶器師に分からず屋だと言えようかって言えないはずなんだけど、言っちゃってるんですね。あなたはこのわけわからないことをやってますよと。だから私は自分でこの計画を立てましたと。私の計画の方が正しいんです。いや、私そのこと思って、いや心では実は思ってたりするんですよね。言葉にも表せないから自分を欺いちゃってるんだけども、だって言っちゃったらバレるからね。でも神はご存知ですよ。でまた神様はイスラエルの回復の話をしてくださるんですね。もうしばらくすれば確かにレバノンは果樹園に変わり、果樹園は森とみなされるようになる。これレバノンはイスラエルの上にある国ですね。そこがね、豊かにされるって言うんですね。そしてその日、耳敷いたものが、第3番の方は違う、耳の聞こえないって書いてあるかな、書物の言葉を聞き、盲人の目が暗黒と闇の中から物を見る。へりくだる者は主によっていよいよ喜び、貧しい人はイスラエルの聖なる方によって楽しむ。どうでしょう、このイスラエルが回復することは先に見ましたが、その中で神は書物の言葉を聞くことができるようにするという回復も与えてくださるんですね。耳の聞こえないというのは、これは神の声が聞こえないものという意味です。もちろんこれ文字通りにね、この耳聞こえない人、イエス様がこの最初に来られた時にですね、耳の聞こえない人を耳開いてくださって、耳の聞こえない人、これあれですよ、文字通りイエス様やってくださいましたが、これ神の国の訪れですね。ですね。けれどもこれは霊的にもそうなんです。これをずっと見ていくとそうだったでしょ。耳があって耳が聞こえていたとしても、霊的に聞こえない人が聞こえるようになって、見えない人も今どうなっているか、また将来どうなるかって見えない人も見ることができる。でどういう人かっていうと、へりくだる人なんですよ。さっきの話もそうです。規則に規則、なんだっけ、今しめに今しめって言ってバカにしていたけれども子供だと。でもへりくだるもの、主を恐れるものがいよいよ喜ぶんですね。で貧しい人っていうのは、私はもう何にも神様以外には何にも持ってないからですって、そこを告白している人がイスラエルの聖なる方によって楽しむという。でその時には横暴なものはいなくなっていると書いてますね。横暴なものはいなくなり、あざけるものは滅びてしまい、悪をしようと伺う者は皆立ち滅ぼされるからだ。彼らは噂話で他人を罪に陥れ、縄文で裁きをする者の上げ足を取り、正しい人を虚しい理由で覆すと、こう言ってます。ここで、まあ、彼らがこの横暴なものっていうのは、まあ今までも出てきましたけれども、どういう意味で横暴かっていうことが書いてあります。まず噂話、次縄文で裁きをするっていうのは、つまりこの治めてる人ですねの上げ足を取る、で正しい人をなんか意味のないことでそれを覆していく。神によって建てられているこれらの人たち、または隣人ですね、この噂話の場合は。これを行っていくんですね。これが横暴なものなんです。なんか現代そっくりだなと思いますね。言葉による暴力ですよ。そして、 こう立てられているからゆえに神様がその働きを豊かに行われている。別にこれはあのクリスチャンの指導者のみならずね、この実際の世俗の中で働いている指導者もそうですけれども、上げ足を取る、よくなんか未信者の人でももう言われてますよね、この今のマスコミはって言って、もっとコンテンツを話そうよって言ってるのに、これアメリカでも今大統領選で起こってますね。もう大統領候補がマスコミにもその目の前にいるこの質問してる人にね、あなたたちそんなことやってるから政策を話せないんだよって、こうなんかちょっこっとしたことをこう議論にして話して、まあ、そういうふうになってるって話が出てきてるぐらいですね。そういうふうにしている。そして正しい人が覆される。これもすごい残念なことです。虚しいことで。なんか本当にどうしようもないことで、もうやめましょう。この人はこういうなんかこうこうこうだからって言って、本当に神様がしようとしていることをこうやめさせるっていうね。これ横暴だと。だから横暴っていうとね、なんかもっとなんていうのこのガキ大将みたいなね、あの思い出すじゃないですか。けれども非常にこの言葉によって高ぶっているという、これをやめさせる。なんでこういう話をしているかって言ったら、この神の御言葉、書物の教えって話をしている、このそれ言葉の話をしているんです。私は神の言葉を聞いていきましょうという、こういう話をしているんです。そして最後です。それゆえアブラハムをあがなわれた主はヤコブの家についてこうする。だからアブラハムをあがなわれたって言っているから、このアブラハムに与えられた約束をね、今から実現させるよということですね。今からはヤコブは恥を見ることがない、今からは顔色を失うことがない、彼が自分の子らを見、自分たちの中で私の手の技を見るとき、彼らは私の名を聖とし、ヤコブの聖なる方を聖とし、イスラエルの神を恐れるからだ。心の迷っている者は悟りを得、つぶやく者も教えを学ぶと。わかりました。恥を見ることがないというのは、これは、裏切られることがないということです、ね、せっかくこうやって信じてるのに、なんか裏切られちゃったって、恥見ることないんですよ。時々焦ることないですか。あ、僕だけかな、これイエス様ずっと信じてるけど嘘だったらどうしよう、ね、恥見るんだよ。天国がなかったとかさ、わかんないけどさ、始めることはない。そして次に、私の名を聖とし、ヤコブの聖なる方を聖とし、だからつまり恐れていくということです。神を神として恐れていくという。伝道者の人でやりましたよね。いろんな知識がある。このソロモンはすごい知識があったけど、虚しくて心が痛くなって辛くなるだけだったと。しかし最後にとどのつまり、すべてのことは主を恐れることだ、神を神としていくことだって。そして心の迷っているものは悟りを得て、つぶやくもの。心を迷っているというのはね、この定まらない人ですよ。なんか何かこうなんか離れていっちゃうんだよね。神様の道からこうやって離れていっちゃって定まらない人が悟ることができて、つぶやくっていうのはいつもなんかもうこれ何なんだ何なんだってこう話している人がもう口が閉じて、神様の教えをちゃんと聞くことができるようになるという回復が書いてあります。いかがでしょう。深いですね。エジプトとの軍事同盟ということを通して神様が教えられていることっていうのが、こういう多岐にわたることであり、今見たのは主の教えですね。これに対する態度でありました。ではお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。今日は本当にたくさんのことを教わりましたけれども、とても単純でした。感謝します。どうか私たちの目をいつも開かせてくださり、耳を開かせてくださり、そしてこの1週間もあなたから声を聞くことができるようにしてくださいますように、よろしくお願い申し上げます。神様、そして本当にいろんなことが起こってますけれども、失望することなくしっかりとこの救いの岩によりたどむことができますように助けてください。イエス・キリストの皆によってお祈りします。